文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日はケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話ということで、もうすでにね1時間を経っていろんな話してきたんですけど、倉本さんがね先ほども BTS の話をしてですね、めちゃめちゃなんていうか曲中もですね盛り上がっておりましたね。まあ先ほどもおっしゃってましたけれども、ちょっと曲中におっしゃってたんですけれども、嵐もねそういう意味ではすごく優しいっていうか、お互いを思い合ってるみたいなのが多いっていう感じですかね。
そうそう、多分今のアイドルグループは割とそのわちゃわちゃ系に移行しつつあるんだけど、こうジャニーズアイドルの中でこうわちゃわちゃが特に中心に取り沙汰されるようになったら嵐だと思いますね、
まあそうですよね。僕もなんかイメージとしては本当に仲良くやってるっていうねイメージあったと思うんですけれども、一方でまあそういう風にできるというか、そういうふうにやってる人たちもいるんだけれども、ちょっと一昔前を考えてみればですね、私なんかもですね、まあ男同士ってなかなか難しいとこあるなという話なんですが、いくつかメール紹介したいと思います。まずこの方、スターライダーサーフフルーツさん、40代女性の方。職場の人間関係などを見ていて感じるのは、最近の若い人たちはケアをするのもケアをされるのもうまいなということです。もちろん相手を選んでということなのでしょうが、自分の辛さや弱さを相手に見せたり、相手の辛さや弱さを察知して気遣ったりすることが自然にできているように見えます。私たちの世代はもっと強がってしまったり、相手の弱さを見て見ぬふりしてあげるのがむしろ優しさだと思っている節があります。特に男性はそのあたりがしんどそうだし、強がりがいわゆる有害な男らしさにつながっているんでしょうね。私の親の世代ともなるともっとそうで、私の両親も迷惑をかけたくない、世話になりたくないということをやたら言うので、この先介護などが必要になった時に素直に受け入れてくれるのか心配になりますということで、まあ、こういうね最後におっしゃっていただいたことは非常に感じてる人もいるんじゃないのかなと思います。もう一人この方、よしよしさん、京都市。初めてお便りをお送りします。主にポッドキャストおよびラジオクラウドを通して初回から楽しく聞いています。ありがとうございます。ですね、この方、私は高齢者介護を仕事にしています。ライフでいつか介護や福祉に近いテーマをやってくれないかな。ライフの皆さんが介護や福祉のことを話したらどんなに面白い議論が聞けるだろうとずっとずっと思っておりました。それならメールをすればよかったのですが、なかなか思い切りがつかず、そんなコーナーで今回のテーマ予告編のタイトルを見て震えました。いても立ってもいられず筆を取りました次第ですと。私は仕事としてケアに従事しているわけなので、メールテーマの最近ケアしたことされたことについては、まず立ち座りやお風呂、トイレなど競技のお世話的ケアを日々行っています。高齢者介護を、ね、仕事にされているということですね。それら日々のことを通じて誰かの役に立つなどのやりがいを感じることもしばしばです。このやりがいを感じることを指して、ケアするものがケアを通じてケアされると言い換えることもできるかもしれません。さて、予告編でマジックワードとの言及もあったケアですが、ケア従業者として私がケアをどのような意味で捉えているかというと、健康な生活を困難にする事柄、生きづらさを取り除いたり和らげたり予防する営みです。なお、健康であるとは病気や障害がないことではなく、個別的で多様なものであることが前提です。予告編で黒幕さんが組織人としてケアに注目していらっしゃったのは、完璧な組織を目指すのではなく、その組織なりのいい状態を目指して手当てしていく視点に有効性を感じていらっしゃるのかなと思いました。そしてケアって何だろうを考えるにあたって、ぜひ考慮してほしい事柄をお伝えします。それはケアの対象者がケアを欲しがらない、または拒絶することが多々あるということです。トイレやお風呂に関する介助が必要な人がその手を拒むことは介護現場において日常茶飯事です。それでもなんとか言語非言語のあらゆることを駆使してケアの場面に誘う工夫を介護に携わる人たちは行っています。ケアの対象者にとってそのケアはいらないものでも、他者から見れば必要なものとなった時に、その必要を満たす責任を誰がどんな形で負うと具合がいいのか、点々点。ケアを仕事にしているとどこまでが自分の責任なんだろうかと考えることがしばしばです。ぜひライフの皆さんのお知恵お考えを聞いてみたいですということで、ライフクルーの皆様、くれぐれも ご自愛、セルフケアくださいということで、ありがとうございます。ライフにケアされてますというふうにね書いていただいていてます。ありがとうございます。まあ、現場の方の声ということで非常にね思うところが あったなというふうに思うんですが、まあ、やっぱりね、その、旗から見てケアが必要だっていうふうに、誰が見ても思う人がいたりする。それでも、その人は確実にそれを拒むっていうこともあったりする。まあね、あんまりあれだけど、ワイドショーなんかで、その、いわゆるゴミ屋敷って言われてる人たちとかも、まあそういうことになったりしている。あまりあれじゃないけれども、そういうとこもあったりするってことがあって、その、自分でなかなか言えないとか、言われても拒絶してしまうっていうことがあって、まあ先ほどのメールだったりすると、まあちょっと有害な男らしさっていう話も出ていたりするんですけれども、河野さんにお聞きしたいんですけれども、はい、この点はいかがでしょうか。
そうですね、先ほどの BTS の話からつなげると、BTS いいですね、羨ましい、羨ましいです。で、羨ましいっていうのは、まあ、私、それなりのもうおじさんですけども、我々の世代からすると、その若い人たちのわちゃわちゃ、男の子同士でケアし合うみたいな関係性とコミュニケーションっていうのは、うん、まあ、ちょっと手の届かない。ものですね。で、まあ、彼らのコミュニケーションがどれぐらい一般的に、今の若い人たちに、通ずるものなのかっていうのはちょっとわかんないですけれども、そういうコミュニケーションのあり方っていうのが、羨ましいっていう感覚はまずありました。で、まあ、今日ケアと男性性ということを考えたときには、この話題っていうのはそんなに新しくは実はなくて、もうずっとある意味男性性問題ってケア問題だった。たんですよね。うん、で、まあ、今メールにもあったようなケアされる側の問題であるとともにケアする側の男性の問題ということはもうずっと言われていたことで、まあ、遡るならおそらく1970年代ぐらいまで遡れると思うんですけども、うん、70年代っていうにいわゆるメンズリブ運動というメンズリバレーションムーブメントということで、うん、男性解放運動ってことですよね、うん、が起こったのが70年代終わりぐらいで、一番それ最初に起こったのはあれなんですよね、やっぱり家事労働に男性が参加すると、子育てに参加する、すいません正確な名前今あれですが、男性の会といったようなメンズリブ運動ですよね、うん、が70年代ぐらいに起こってくると、これ当然そのフェミニズム運動に応答する形で男性がこう家事にどうやってこう参加していくかと、うん、まあ、ケア労働ケアですよねにどう参加していくかということだったので、まあ、男性問題っていうのは常にケア問題だったというふうに言っていいと思うんですよね。で、ところがといいますか、ちょっと飛びますけども、だいぶだからそういう反省っていうのはずっと行われてきたんですね。まあ、相変わらず反省のない人もずっといますけど、
要するに自分たちが今まで、そのいわゆる、まあ、奥さんに全部任してみたいなことから、はい、そうじゃなくて家事っていうのを全部、まあ、一緒にやろうよっていうのが70年代ぐらいがそういう運動が起きてきたっていうことですよね。はいはい、
80年代90年代とそれが続いてきて、で、ある界隈というかある層にはそれがなんていうか当たり前のものというかそれが良きものになってたのは確かだと思うんですね、うん、それにちゃんと対応できる男性っていうのは確実に出てきて、ちゃんとケア労働に参加する、子育てに参加する、家事にも参加するっていうようなことがいい男性性なんだというような価値観っていうのは確かに生まれてきてると思うんですよ。で、ところがおそらくそれに乗っかれない人も出てくるということだと思うんですよね。そこに乗っかれないような人っていうのは常にいて、そこの間での分断っていうのはすごく今なんか先鋭になってきてるような感覚は私はあるんですよね。皆さんどうですかね。
まあ、あれですか、インターネットとかでもう特に見られるみたいな、すごい過激なことを言っている、まあ、女性に対して過激なことを言ったりとか、まあ、男性に対してうわーって言ったりするみたいな人が、うん、まあ、いたりしますよね。
そうですね。だからそういう方たちともう片方でちゃんとと言いましょうか、ケアできる男性性っていうのを獲得した人たちっていう間の分断っていうのはすごくあるような気がするんですよ。で、うん、で、その中で、まあ、先ほどの BTS ですけども、なんていうか、そういう男性同士の新たなコミュニケーションの形みたいなものを、うん、獲得できてる人たちもひょっとしたら一部いるんですけれども、うんうんうん、そこに乗っかれない人たちも片方でいる、
まあ、増えてきてはいるみたいなところあると思うんです
けど、いう状況なのかなっていうふうに思うんですよね。
吉川さんにもお聞きしたいんですけど、まあ、今日は3人男性がいるということなんですけど、吉川さんはどうでしょう、はい、この辺の話っていう。
そうですね、個人的なというか、うん、私の、生活実感的な感覚としては、さっき河野さんがおっしゃったように、うん、まあ羨ましいとでちょっとね、だから
分かる気がする。
悪いものには全く見えないわけです。とてもいいものに見えるわけです。うん、ただ、
眩しすぎるみたいな。
それが、そう、イデアのように見える。
そうですね、
つまり、イデアっていうのは現実世界に私にとっては存在できないものみたいな、はい、そんな風に見えることもまた、事実というのがあって、なかなか難しいな。
なんかなんて言えばいいのかな、これはもう、実感でしかないんですけど、やっぱり男性同士、まあ、男同士のコミュニケーションで足の引っ張り合いがあるんですよね、うん、ちょっとごめんなさい、あと山本ポテトさんがちょっと手を挙げてらっしゃるのでぜひお聞きしたいです。どうぞ。
なんかすごく、はい、あ、山本ポテトです。素朴な疑問なんですけど、よく男性同士がお茶してケアし合、女性のようにケアし合ったらもっといいんじゃないかみたいな話はなんかよく聞いたりするんですけど、でもなんか、まあ、今はあれですけど、ちょっと前までは飲み屋とかにすごく男性同士でいっぱい集まってお酒を飲んでるわけじゃないですか、うん、であれはじゃあ何を あれで管を巻いてるのはケアじゃなくて何なの一体って、私はなんかずっと素朴に疑問なんですけど、そのあたりちょっと聞いてみたい。
あれはね、あれはずなんでしょうね、愚痴ってたりとか何だったりとか、あとねやっぱり いじるっていう文化ですよね。でいじるっていうのは笑いにしながらも、俺は上なんだとかお前は下なんだっていう、まあ権威というか、まあ、そのマウンティングゲームっていうことなんですよね。多分男性同士のコミュニケーションってのは小学校中学校でも腕力が強いとか音楽ができるとか何の話ができるできないとかっていう、なんかちっちゃなミクロな権力争いみたいなのが常に起きてるっていうイメージなんですけど、河野さんどうですか、そんな感じですか。
ちょっと先ほどの自分の話を受け取ると言いたかったのはそのあれなんですよね。そういう新たなケアする男性性を手に入れるような人たちっていうのは、まあぶっちゃけて言ってしまうと中流階級だったりして、個人でそれができると、
うん、
個人でこの人をケアする能力があるっていうことなんですよね、うん、でそこから抜けてしまうのはやっぱり連帯と言いましょうか、集団的にケアをしていくことみたいなものはどんどん抜けていって、強い個人がケアできる主体になっていくみたいなことが男性の中で起こってる部分があって、じゃあそれを解決するためにはやっぱりこうコミュニケーションし、コミュニティを作って連帯するみたいな話になるんですけど、問題は今おっしゃったように男性同士のコミュニティっていうと、これはホモソーシャルなんですよね。
そうですね、
ホモソと言われるものにまずは陥ってしまうということなんですよ。でやっぱり伝統的には、まあ、ホモソーシャルというのは女性をそこから排除して、まあ、同性愛も排除して男同士の友情結びつきということで、これによってこの男らしさみたいなものをこう再生産していくということですけれども、で、それと違う男同士のコミュニケーションの結びつきみたいなものがあり得るのかなっていうのは非常に重要な問題だと思うんですよね。
そう
ですね。で BTS は羨ましい
ということですか。なんかね、そのやっぱりこう男性同士になった時に、そのさっきもおっしゃったのも重要だなと思うのは、その中流階級以上はそういうことができるみたいなことってやっぱ大きいと思ってて、ちょっと予告編でも言ったかもしれないけれども、その、迷惑をかけたくないっていうことが実はそのはこう低所得の人に多かったりとか、その、まあ、高齢の方なんていうかな、社会的に弱者の人って言われる人たちが余計に生活保護とか良くないと思うからっていうふうにして、権利っていうこととは全然別にして嫌なんだって言って、まあ、去年ね、バス停で殴られて亡くなったホームレスの女性の方いましたよね、60代の女性の方。それは非常にネットでも話題になったし、 NHK で番組になって僕も見て本当に胸が詰まったんだけれども、 それはまあ女性だったわけだけれども、その言えないと、でそれをこう変えていくっていうのもなかなか難しいっていう社会的な構造的な問題に加えて、男性であるっていうことがもう一つ、そこが超えていくのは難しいっていうことだったりするわけですよね。他方でも、でもなんかイクメンとか、なんかいろんな、何面みたいな言われ方してるわけじゃないですか。あれもいろんな評価があって難しいんですけれども、それはじゃあ、そういうふうになれる人たちは、じゃあどうなのっていうところもあったりするんですけど、イクメンとかああいうのってどう思われますか？
イクメンに関してはですね、一つには直近のその日本におけるイクメンというのは、政府が、推進してる。ものですよね、うんうん、イクメンというのは政策的に推し進めているもの でそれがこの例えば男女の平等だとかそういうものを根拠にイクメンというのを推し進めているかというとそうではなくて、うん、基本的にやっぱり今の少子化をなんとかして経済的にこう立て直すために、うん、 少子化対策ですよね、としてのイクメンということで推し進められているという部分は、まあ、直近 その日本の政策という意味では言えると思うんですけど、まあ、これもやっぱり長い歴史があって、まあ、コンテンツにこと寄せていくと、まあ、なんといってもあの私 の, あのほとんどなんでしょうね、あの大事なあの、イクメン物語 の, あの、オリジナルとしてはクレーマークレーマーですね、やっぱりね、これ79年ですけども、あのクレーマークレーマーではあのダスティン・ホフマン演じる、まあ、会社人間ですよね、だった男性が、あのメリル・ストリープ演じるあの妻が、逃げ出してしまって、こう息子と対峙することになると。でうまいことこのあれですよね、あのフレンチトーストですか、あのがうまく作れない最初はみたいなのが印象的な映画ですけれども、まああいうこうイクメンではない仕事人間の男性がイクメン的な主体をあの学んでいくみたいな物語の原型ですよね、これクレーマークレーマーって。であのこの系譜ってずっとあって、例えばアイアムサムとか、これ2001年ですけど、あの最近だとチョコレートドーナツはちょっとそれの変化球ですが、あのクイアなあのゲイが あれですね、脳性麻痺 あの子供をケアするっていう話だとか、これもまあ一種のクレーマークレーマー的な物語なんだけど、まああのチョコレートドーナツに関しては弱者が弱者をケアするみたいな、あの社会的なマイノリティがマイノリティをケアするっていうので、かなりの変化球というか面白い作品だと思いますけどね。最新版はマリッジストーリーでしょうか、あの
という映画ですか。
映画ですね。アダム・ドライバーとあの、スカーレット・ヨハンソンが出てたやつで、これあの現代版のクレーマークレーマーみたいな、作品で、まあ、この辺の系譜だけ見てもあの最後 の, そのマリッジストーリーだとアダム・ドライバーってあんまりイクメンじゃないところからイクメンになるっていうような学びはないんですよ、あんまり。だから私の見るところ、結構さっきほど言ったようにもうすでにイクメンっていうのはある程度常識化してしまっていて、当たり前のものになりつつあって、あの79年のクレーマークレーマーと、例えばこれ2019年ですけど、今言ったマリッジストーリーの、あの夫ですよね、男性を比べた時に全然そのマリッジストーリーではイクメンじゃないダメなあの夫がイクメンになることを学ぶみたいな物語には全然なってないっていうことなんですよね。まあそこからも結構その、あのポピュラーカルチャー的にはイクメン的なものっていうのはあの当たり前になってきている部分が片方であると。ただこういう映画ってすごくリベラルな意識をあの反映するので、
現実それこそそういう人しか見ないみたいなこと
そうかもしれない、
まあ、点はあるけれども、
そこにさっき言った分断みたいなものは生じてる可能性っていうのはすごく高いかなっていう気はするんですが、
これそういうその男性のこうケアみたいな系譜が一つあるという話をして、あの今してもらったんですけれど、小川さんはそういう、まあ、男性 の,、まあそのケア的な視点というのは、まあ、そういう動きがあるなというのは感じられますか。
そうですね、あの今日一応あのこの本を持ってきました、はい、あの杉田俊介さんのひも手の味覚、
あれですよね、杉田俊介さんはまさに明日ここの新太郎さん、明日杉田俊介さんイベントされますよね。
はい、それも踏まえてのあの宣伝で、は
い、
皆さんぜひあの私も聞きます。
どういうイベントなんですか。
杉田俊介さん の, あの新著がございまして、ジャパニメーション の, あ, のあれですね、成熟と喪失という新しい本が出まして、それに関するちょっとイベントオンラインで。
そうですね、杉田俊介さんもねずっと、はい、あの男性の問題話してきたり、ね、まあ、ライフも来てもらったんで僕も大好きな人なんですけど、
はい、あのそれで私も今回あの実はちょっと前にあのリオジェさんっていう方が男性性の探求という本を出して、その記念、まあ、観光記念イベントで私司会させていただいたんですね、だからそういうこともあって最近男性性の問題をすごく意識するようになってきました、で、このひも手の品格でもやっぱり今河野さんおっしゃってたようなことって書かれていて、やっぱりこの内なる男らしさっていうのを否定することっていうのはできる人とやっぱりできない人がいて、であのご本人もねこうやってあの自分の中の弱さを怖いながらもそこそこ見つめてなんとかかんとかゆるゆると自分の存在や身体を受け入れられる男になるみたいな、なんか言葉ではこういうふうにしか言えないっていう、つまり男らしさどっかにあるんだけど、それをどうやって排除するあるいは乗り越える、べきなのかがやっぱり分かんない。でこうすごくねあの言語化されているのが面白くて、ちょっと何行か読みますけど、大切なのは自分の身体のか弱い声を聞いてあげることである。弱く 小さく未熟児の産声のような自らの命の声に耳を澄ませることだとかね、うん、男としては自分の身体の中には女性らしさもあり変態っぽいところもあり病的なところもあるのかもしれないとかね、こう自分の中の多様性というか、うん、そういうものを認めていくことによって男性性と向き合えるんじゃないかっていうふうに杉戸さんが書いてるのは私すごく共感するところ
あめちゃくちゃわかる。
何倉本さん何
個人の経験なんですけど、私去年まで 介護というか、うん、まあ、父がずっと末期がんで何年間ぐらいずっと闘病してたんですよ。でその時に、まあ、入退院を繰り返すんですけれども、もう引退しているもう年配70代もう60代後半から70代の話だったので、もう周りはもう会社から引退しちゃってるから会社の同僚なんてのはいないわけですよ。だ友人関係とかがもうそこで機能しなくなっていて、うん、こうコミュニケーションを取る相手が何だったら病院の看護師さんとかなんですよねってなると、こう父すごく今思うとそれは施しの暴力性だぞって思ったんだけど、デパ地下 でおかずとかお菓子とか、うん、話題のスイーツとかを買って振る舞うのが大好きなんですよ。
なんか何とも言えないけどさ、
で退院するために自分へのご褒美としてめっちゃデパ地下でめっちゃご飯を買ってくるんだけど、うん、もう家族はもう私と母とあともう独立しちゃってる兄しかいないから食べれないわけですよ、うん、ってなると看護師さんとか管理人さんとかに持っていくんですよでも本人は良かれと思ってというか、まあ喜ぶだろうと思ってその意識のもとにやってしまっているんだけど、相手から見たら迷惑であることって多々あるわけなんですよね
コミュニケーションってそういうことじゃないよっていうことになるんですよね。そうそうそう
そう、だからそもそも病院の看護師さんって自分はケアしてもらってるわけじゃないですか、父自体は自身は、うん、看護師さんがケアしてくれてる側で、で彼女たちに物を渡すことによって自分がなんかケアしてるような気持ちになっちゃってるんだろうけど、まあ、そこでこう対等のコミュニケーションができないんだなっていう、う
ん、まあ、でそのケアしてもらってる方がある種ケアをする場面ってもちろん大事なんだけ だけどちょっとやり方にはいろいろなものがあるよということはあるかっていうことですよね。
もう断れないの分かった上でやってしまってるから、管理人さんとかもそうじゃないですか、ポジション的に立ち位置的に。うん、
やっぱりそのだまあなんていうのかな、まあ今の倉本さんのお父さんの話だけじゃなくても、うん、やっぱり、まあ、よく言われるようにお仕事を定年退職されると、うん、まあ、途端にその会社の同僚とも会うこともなくなって、気づいてみたら地域社会っていうのはほとんどあまり知り合いがいなくてっていうことがあって、うん、まあどうしようみたいなことになっていって、まあある種頑固になってくる人もいるっていう、まあそれもねやっぱ超えられないといけないある種の男性性の難しい問題だと思うんですけれども、うん、これはどうか難しいな。
なんかね、その良かれと思って渡すのはいいんだけど、それがこう喜んでもらえて当たり前みたいな気持ちが透けて見えちゃうと、やっぱりそれは
なんかね、そうで、イクメンの話もさっきあったと思うんですけど、やっぱりそのケア、まさに杉田さんのお話言ったみたいに内なる何かに気づいていくっていうところから、その内なる何かと自分と相対し、そして他者と、まあ、パートナーとかと相対しながら何かを育んでいくっていうことが、うん、多分ケアするされるの関係だから、うん、イクメンっていう名のある種のケアをするっていうことって、まあ、計り事っていうか、俺は何かで何をしてるからみたいな、ゴミ捨て何してるからみたいな形のイクメン像っていうのが生まれてしまうと、それはある種の男性たちの新しい指標になって、その指標を元にしたまたマウンティング合戦みたいな、はい、今はあれですよみたいな、はい、そんななんか2時3時まで飲んで帰るのはあれじゃないですよみたいな、その潮流ってそれはそれでまた違うみたいな話にもなると、結構男性陣もうなずいていただいてますけれども吉川さんどうでしょう。
それでマウンティングで言うとね、さっき山本ポテトさんがおっしゃった、うん、じゃあやたらと連れ立って飲みに来たもの男たちあれ何だったんだっていうね、それすごく大事な視点だと思っていて、私冒頭でケアの層のもとにっていうことを言ったんですけど、つまりあの飲み会っていうのは、まあ基調としては塚越さんおっしゃったようにマウンティングとかね、いじりとかね、そういうものがあったと思うけど、なんていうのかな、副産物的にケアにもなっていた部分がなきにしもあらずで、ただそれは どっちかというとあくまで副産物なんですよね、
うん
うん、で
ただ一緒にいるっていうことで何か生まれる何かなんですよ、
うん、
何かではない連帯感みたいなやつ
ですね、うんうん、そうですね。だからあの暴力からさえケア的な契機はある。だからそれでたまたまあの例えば日本が豊かだったからその余剰のあれでうまくいってたみたいなことが日本の会社にあったりするわけじゃないですか。そういう形でマウンティングなんだけど、あの副産物的にケア的な機能もあったみたいなことがあって、で今度は大あの危険なのはそれがなくなっていくわけじゃないですか。だからその副産物もなくなって、
うん、ああそうかそうか。そうするとまさにまあアガンベンむき出しのせいじゃないけれども、そうそうむき出しになってるみたいな、
うん、そうだから何かしらかのその副産物としてじゃなくて、あの何かのやり方を我々発明する必要があって、だから BTS が、
うん、そうだね、
あ
の、うん、だからこんなふうに脚光を浴びるのは何重にも構造的に難しいですよ、うん、はい、つまりそれはやっぱり副産物としてケアされていた部分すらなくなっていく、うん、まあ、だからある種会社の方、あの会社が補助出すから飲み会行けっていうものはあったりするわけじゃないですか。でそれもなかったりする、まあ、コロナもあってっていうこともある、そうするとますますケアされなくなっていくんだけど、一部の人たちは、まあ、簡単に言えば富裕層に限ってそういうことができるような人が出ていく、できていくみたいな状態が進んでいくと、まあ、パラサイトって映画もね、まさに、まあ、西森道夫さんがそういう話されてたけれども、お金持ちな人ほど優しいみたいな話になっていてっていう状況生まれると、ちょっと何重にもパラドックスが生まれるというか、こう自分たちでケアをしていくっていうことを実践していく場所がまさにこうどんどんなくなっていくっていうことはなかなかあるなと思うので、ちょっとこのテーマですね、なかなか、難しい、しんどいっていうか、あのなかなか難しいところあるんですけど、まだまだ掘っていきたいかなと、まあ、この辺関係いろんなね話聞きたいかなと思うんですけど、河野さんにぜひ、
はい、
曲の方
を、曲を、あの、まあ、今の話なんですけど、やっぱり問題はこう男性だけじゃなくて個人化してしまうってことだと思うんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、
まあ、最初に言ったその自助共助あの公助という問題があると思うんです、うん、で、今の男性に関してもやっぱり個人が弱さを認めてケアする主体になるみたいなのがやっぱりこう強い人間じゃないとできないみたいな側面があって、それをどうやって集団化していくかと、控除にしていくかっていう、でそれに絡めてなんですけども、あの私がちょっとあの紹介したい曲はですね、あの今年あの公開されました映画 の、 あのサンドラの小さな家という映画があります。これアイルランド映画で、うん、あのサンドラというあの主人公女性なんですけれども、あの子供が2人いるんですが、あの夫が DV 夫で、家から、まあ、追い出されるというか家にいられなくなってしまうと。で、そこでサンドラはですね、一案を掲示て、あの、あれですね、住む家を探すんですけれども、うん、あのなかなか見つからないと、うん、でそこでこう自分でこう簡単に家を建ててしまうっていう、うん、あの安くキットを使って家を建てるって、これをやるんですね。で、まあ、ところが一人じゃとてもとてもできることじゃないですけども、あのサンドラの周りの町の、まあ、主に労働者階級の人々が偶然に結構サンドラと出会って、うん、その家を建てることをこう助け合うっていう、こういう話なんですね。まあ、なんていうか、あの DV で家を失って、というサンドラを、まあ、ある種のこれは共助ですよね、でこう救っていくっていうような、うん、あの物語で、まあ、おそらくこれ、まあ、アイルランド映画ですけれども、まあ、イギリス的なあのおそらく小川さんの方にもつながるところですけれども、イギリス的な労働者階級のコミュニティみたいなもののあり方ですね、うん、日本から見るとなかなか縁遠いあのものですけれども、そういうものを表現した映画の中で、まさにその家を建てるあの場面で流れた曲でございます、うんうん、デイビッド・ゲッターフィーチャリング・シアで、タイタニウムですね。
文化系トークラジオライフ。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってる
こんな感じになります
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ
なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。